建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で今日で出演してもらうのは研究室の近藤君と瀬川君ということで、じゃあ一言ずつ近藤君から自己紹介してください。
はい、南研究室修士課程2年近藤です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室学部4年瀬川です。よろしくお願いします。
はい、まあ、今日は日付としては5月の18日ですか、はい、ということで、まあ、ちょうど5月のですね、非常に季節のいい時になったんですけども、まあ、2人はじゃあ最近どういうことをしてるかっていう、まあ、簡単な近況レポートから始めましょうかね。じゃあ瀬川君はどうですか最近は。
近況ですか。最近はそうですね、ちょっと留学をしたいというような。
そうなん
で、はい、ちょっと今それについてリサーチを最近はしています。
すごいね。例えばどう、今の、まあ、完全に決まってないだろうけど、例えばどういうところに行ったりとか、どういうふうなことを考えてるの？
今考えてるのはオランダのデルフト大学をちょっと考えています、
うんうんうん、それはすごいね。じゃあ英語勉強しないとな。
そうですね、だから頑張りたいと思います。
あ、そうですか。なるほど。じゃあ近藤君どうですかね。
そうですね、まあ、うん、M2 ということもあって、
うん、
まあ、就職の、まあ、会社ちょっと見たりだとか、
うんうん、
あと、まあ、2級建築士の勉強をしたりだとかで、うん、なんだかんだ、まあ、そうですね、その、なんていうんですかね、あんまり暇ない時間というか、
うん、
は作らないようにはしてる感じですかね。
忙しいんだね。
そうですね。
まあいろいろみんな、あの学生、今の学生の皆さん、まあ、忙しいということでね、いろいろ、まあいいんじゃないですかね。いろんなやってることがあるのはさ、充実してていいんじゃないかな。わかりました。そしたらね、あの今日取り上げる作品ちょっと入っていきたいと思います。今日取り上げる作品はセドリック・プライスが、まあ、設計したあのロンドンの鳥小屋なんですよね。で、まあ、これ非常にこう、まあ、テンポラリーっていうか、非常になんとかこう仮説的に見えるね、まあ、ある意味非常に簡略化された、まあ、建築ともつかないような、あの鳥かごのような建築なんですけども、まあ、これはですね、実はあの磯崎新さん、日本の建築家の磯崎新さんが建築の解体という本の中で、あのセドリック・プライスをですね、非常に特権的に取り上げていて、それでこう結構有名になったんですね。まあ、当時の例えばアーキグラムとか、それからまあスーパースタジオとかですね、非常にこう前衛的な建築家集団の中 の、 その、まあ、ある延長でですね、プライスの建築というものが取り上げられていて、まあ、当時そのメタボリズムとかですね、それからまあいろんな、まあそのアバンギャルドの建築家というものが、アーキグラムとかがですね、活動していた時期なんですけれども、まあ、それにあのこうするような形でですね、まあ、磯崎新さんも活動していて、で、まあ、この建築の解体という本の中で、文字通りそれまでの既存の建築の概念を解体するような新しいムーブメントとして、セドリック・プライスを取り上げているんですね。まあ、あのセドリック・プライスは、具体的な建築作品を次々と作った建築家ではありません。どちらかっていうとですね、非常にこう、まあ、ダイアグラムとか、あのコンセプトとかですね、まあ、そういったものをこう、どんどん展開してですね、まあ、ある種なんていうのかな、その建築っていうよりもむしろそのシステムの提案をしたような人なんですね。例えばここに今本のね、内容を少しだけ紹介するとね、まあ、なんとなくこうダイアグラムで建築を表現するとか、まあ、そういった人にこう近かったんですよ。だから、多分その建築作品としてはこうあんまり出てこなくて、むしろそのなんていうかな、コンセプトっていうかね、まあ、そういったものをこう出し続けた、まあ、ある意味コンピューターのイメージを、非常にこう20世紀の半ば、にですね、まあ、出し続けたもうシステムデザイナーみたいな感じの人なんですよね、っていうような感じなんですけども、じゃあね、ちょっと早速2人に話を聞いていきますけども、この鳥小屋についてどう思ったかっていうことで、じゃあ近藤君から聞いてみましょうか。近藤君どうでしょうかね。
そうですね、あまり資料が見つからなかったので、うん、その、うん、深くその、なんていうんですかね、その読み込むことができなかったんですけど、
うん、
その、まあ、いわゆる鳥小屋のその四角形で囲まれたような空間ではなく、
うんうん、
その 三角形 の, その複雑な立体の形をしていて、
うん、
で それでトリガーを作ってるっていうような、
うん、
そのフォルムで、
うん、
そのまあ単純に面白いなっていうふうには、うん、思いました、
うん、
そうですね、
なるほど、
はい、
そうだね、これは本当になんかある意味フォリーっていうかさ、なんかちょっと仮設建築みたいな、まあ、あの足場のような感じの延長にも見えるし、なんか緑の上にふわっとこういうものがかかってるっていうのはね、ちょっとなんかイメージとしてちょっといいなっていう感じもちょっとするんですよね。じゃあ宇曽岩君どうですか。
僕はその動物園の鳥小屋っていうと、すごく外からはあまり何も見えないようなイメージがあって、この鳥小屋はその何て言うんですか、膜みたいなものが貼られてるかだけで、その外からでも中の様子がうかがえる鳥小屋っていうのがすごくなんか新しいなっていうふ
う
に感じました。
そうだね、これあの実は磯崎新さんもそういうふうなことを書いてるんだけども、まあ、鳥小屋っていうと普通はね、その鳥を小さなカゴに入れてそれを外から眺めるっていう感じがあるんだけども、まあ、ある意味その動物園的に、まあ、それを何かこう内側から見込んでいくっていうかね、なんか内側と外側が反転して逆転した構造になってるっていうかね、まあ、そういうような感じになってるんですよね。で、まあ、いわゆる重厚な建築ではもちろんないです。非常に軽い、まあ、極端に言うとその金属の膜のようなあの被膜っていうかね、緑を覆う薄い被膜っていう風な、そういう何かこう環境を少しあのアクセントをつけてほんの少し変えるっていう風な、そういうイメージにちょっと近いんじゃないかなっていうふうに思いますよね。それであの今日はですね、ちょっとそれに関連する資料をですね、実は手元にちょっと準備していて、まあ、これ英文なんですけども、あの、まあ、建築のですね理論書の中からですね少しあの資料があったので、そこからその文章を取ってきましたので、それをですね少しちょっと見ておきたいと思いますね。まあ、これがセドリック・プライスについての建築のアーキテクチャル・セオリーについて あの書物なんですけども、まあ、1962年にですね、まあ、セドリック・プライスが考えていたことがちょっとここで紹介されていますから、あのそれをですね、まあ、ちょっと短い文章なので、読みながら、見ておきたいと思いますね。で最初のところ そのイントロダクション的な文章に関してちょっと僕の方で読んで、その後遅川君と近藤君にあの読んでもらいたいと思いますね。じゃあ最初からちょっと見ていきます。セドリック・プライスActivity and change、まあ、その活動性とそれから変化ということですよね。 An advocate of Fluoresc Rethink、 改めて考える、再考するということですね。 Expediency and expandability、 まあ、Expediency というのは、まあ、拡張するというふうな意味に近いですよね。 Cedric Price、Born in 1934 Stone、StaffordshireHas few extant buildings to his name as a matter of principle. He favors non-architectural solutions to the accommodation of human activities and denigrates the limitations of permanent and monumental buildings. で、ここでね、あの、non-architectural solutions ってなってます。つまり、非建築的な解決方法。まあ、建築的に何かを考えるのではなくて、非建築的なアプローチから何かを考えるのがフェイバーズですから好きだって言ってるんですね。で、Price contributed to Archigram in which this text appeared. で、プライスは、セドリック・プライスは、アーキグラムに貢献したと。つまり、アーキグラムに、関連していたっていうことなんですね。アーキグラムっていうのはイギリスの建築家グループです。で、その次のテキスト、次の文章にそのことが現れてるって、アピアルっていうふうになってるんですね。じゃあその次のところを、途中まで、おそよが君読んでください。
はい。An expendable aesthetic requires no flexibility in the artifact, but must include time as an absolute factor.、
うん、
Planned obsolescence is the order fitting such a discipline、
うん、
shoes, motor cars, magazines.、
うん、
the variety of such an aesthetic is only achieved.If replacement is a factor of the overall design process, the movie home presupposes a continuance of production of such units. In all such cases, the artifact at any one time is complete in itself, and the overall design problem requires a solution to the organization of such units. Flowers in a bowl, caravans on site.
はい、いいです。じゃあ続きを、今度読んでもらえますか。
In allowing for change, flexibility, it is essential that the variation provided does not impose a discipline which may only be built at the time of design. It is easier to allow for individual flexibility than organizational change. The expendable house, the multi-use or fixed volumes, the transportable control environment, the massing of living units in single complex. これ SIC っていうのはどういうふうに、
まあ、これはもうちょっと飛ばしてもいいよ。
はい。
う
ん、presuppose the continuance of physically like
linked.
Linked.、うん、linked activity complex. The complexes.、
うん、
physical forms as known are often the byproduct of social,、
うん、
economic, technical,technical conditions、
うん、
no longer
relevant.、うん、
Planning for activities must allow for change not only in content、
うん、
but in means of operation、
うん、
discipline can only be based on foreseeable、
うん、
change and thereafter only order and not direction of change should be established、
うん、はい。これね、まあ、結構抽象的な何かこう文章になってるんですけども、例えばこの中でキーワードとしてはちょうど真ん中あたりにあるそのフレキシビリティとかね、それから後ろから、3行目ですか、means of operation、つまり操作の方法とかね、つまりこの人はなんていうかこう既存の古典的な建築の作り方っていうことではなくって、そのシステムをこう変更したりとかね、あるいはオペレーションを変えたりとか、建築の設計の手法とかね、建築の概念そのものを新しくその書き直そうとするような試みをやっていたんですね。だから今のね、伝統的な言い方での、その建築家っていうふうにもちょっと言えないかもしれない。建築をたくさん設計して作ったっていうよりも、システムオペレーターみたいなね、そういった形でその社会が変わりつつあるっていうことをまあ、いろんな形で表現しようとした人だったんですよね、うん、だからちょっと難しいんですけど、まあ、例えば建てない建築家みたいな人ももちろんいますし、まあ、実際アーキグラムなんかはそのアンビルドのね、つまり実際に建たない建築家のビジョン、建築のビジョンっていうのをすごいたくさん出し続けたし、実際そういう建築家っていうのは日本でも、まあ、いたし今でもいるんですよね。でこの、まあ、建築家って存在っていうのは結構こう微妙で難しいところがあって、何をもって建築家っていうのかっていうのは実は定義って本当にこれ日本に限らず難しいんですよね。で、まあ、最後にじゃあね、まあ、建築家っていう存在に関して2人はどういうふうに思うのかっていうかね、まあ、それをちょっとさ、少しだけディスカッションして終わろうと思うんだけど、例えば建てない建築家っていうのもいるしね。で、例えば日本だったら1級建築士とか2級建築士っていうカテゴリーもあるわけですよね。じゃあ建築士と建築家は一緒なのかって議論も昔からある、うん、っていうふうなことがあるんだけど、まあ、2人にとってその建築家っていうのは一体どういうふうに思うかとかね、あるいはどういうふうに定義できるか、例えば設計事務所やってたらみんな建築家といるのかどうかっていうのもまたこれ微妙なわけですよね、うん、 ていうようなことがあるんだけど、まあじゃあちょっと細井川君から聞いてみようかな。細井川君どう思うこれ難しい。これはね、誰にとっても難しい。そんな簡単に答えられないし、まあ今自分がまあ思う範囲っていうかさ、そこに考える範囲のことでいいんだけどさ。
そうですね、建築家、そのなんだ、自分の両親が建築家なんです、
うん、
建築士をしてるんですけど、うん、その仕事風景っていうか、その悩みとかっていうのを聞いてると、うん、やっぱりその自分の作ったものにどれだけ責任を持ってるかっていうことがすごく、
うん、
なんかあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、うん、なんかそのクレームが来たから、
うん、
なんか なんていうんですかね、どうでもいい、それをどうでもいいよくあしらうとかっていうんじゃなくて、自分の作ったものに対して最後まで責任を持てるっていう人が、
うん、
その建築家であるその第一条件っていうか、
うん、
そういうふうな感じがします。
なるほど、偉いね君はなかなか偉い考えを持ってるね。それはまあ一つのモラルとしてね、うん、分かったよ。じゃあ近藤君どう思いますか。
そうですね、
うん、
そのまあ、今あの M2 のとか院の授業で南先生の授業を今受けさせてもらってるんですけど、
うんうん、
その授業でそのやっぱりいろいろなその建築学だけじゃないその、
うん、
建築専門としてない人でもその建築を考えたりっていうのもあったりして、
うん
うん、昔はそのやっぱり建築専門の方がな、まあ、いらっしゃらなかったっていうのもあるので、
うんうん、
その建築を建てるだけが建築じゃないのかなっていうのを最近思っていて、
うんうん、
そのやっぱり理論を考えるのもそうですし、
うん、
っていうのもやっぱり建築家なのかなっていうのを最近思います、
ね、うんうん、なるほど。まあ、これはね本当に議論は尽きなくって、あの2人の言ってることもよくわかるしね、あのいろんなその定義と考え方があるんですよ。例えば、まあ、普通建築家って言ったらそのアーキテクトなんですけど、日本はもともとアーキテクトっていう考え方はなかったからね。じゃあ遡った場合にその日本の建築家って一番最初誰だったんだって話になった時に、例えば磯崎新さんは春蒸坊長源が、まあ、日本最初の建築家だみたいなことをねわざとこうちょっと言うこともあるんですよね。まあ、長源って お坊さんですよ。日本はもともと建築って考えなかったけど、実際長源は建築家的な動きっていうのをやったんですよね。まあね、そういうような考え方があるっていうことは面白いことだし、まあ、みんなも例えばね、いろいろ自分がね建築の勉強したりとか活動したりしていく過程でね、まあ、時々そういうこともね一つ、思考のトレーニングとして考えてみたらいいかなと思いますよね、うん、はい、じゃあね今日の収録はねこのぐらいで終わりにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。